have a people
神様は
who are empty vessels.
空の器が必要だったんです。
They didn't know how to fight.
戦い方はわからない人たちが
必要だった。No experience in fighting.
戦ったことがない人たちが必要だった。
So when the commander of the Lord's army says, I just want you to walk around the city.
神の軍隊の主はですね、ただお前たちにはそのエリコの街を回るだけでいいんだって言うんです。
Well, we can do that.
そうだできる。
Good plan.
Yeah, 回って歩くことは平気だよっていう。
Don't know how it's going to work.
で、それがどうなるかわからないけれども。
But let's do it.
やろう。そういう思いの人たちがいたんですね。
I love the fact that these 300 men
このようにここでは300人の人たちが
completely followed Gideon.
もうギデオンの言うことを聞いて従ったということを素晴らしいと思うんですね。
Not a single one of them raised a complaint.
なんでやめてなんて誰も言わないんです。すべてギデオンの言ったことを信じて従ったわけです。
And said, Gideon, you are nuts.
Gideon, あんたおかしいじゃないなんて言わなかったんですよ。
There are so many of the enemy out there.
もういっぱいいんのに。
I mean, what are we going to fight?
ね、なんで戦うってこれで戦うの
？Right?
ね、そうでしょ？
I'll draw your attention to the promise that he gave.
でもこの時に神様が与えられた約束。
You will defeat the enemies as one man.
覚えてほしいんですね。私は敵を全く一人の人のようにして倒すと最初に言われたあの約束を覚えてほしいんです。
Right?
いいですか？そのように言ったんですね、ギデオンに。私はギデオンに敵を一人の人に倒すって。
So in the end, he didn't need a lot of people.
ですから最終的にはですね、ギデオンは多くの人を全く必要ではなかったんです。
He needed people to be of one heart.
もう一つの心を持った人、同じ心を持った人が必要だったわけなんです。
They weren't challenging each other.
ですお互いにこうだこうだってチャレンジ。
They weren't jealous of each other.
お互いに妬み深い、
They weren't comparing with each other.
俺の手を小さいとかそういうような人を比較してるような人じゃなくて、
They weren't fighting with each other.
お互いに戦ってるような人じゃなくて、いがみ合ってるんじゃなくて、
They were empty vessels.
空の人が必要だったんですね。
God will always use empty vessels.
神様は空の器を用いてくださいます。
It's an amazing thing what extent God will go to.To create an empty vessel.
本当に神様はですね、不思議なようにして空の器を備えて用いて探してくださいます。
Think of some of the things that God has done to empty you.
どうでしょう、皆様、神様は今までに皆さんを空にしたような経験がありませんか？いろんなことは通ってきませんか？
Or some of the things He's doing right now.
もしくは今、神様は皆さんに何とかして変なものから中からガーッと押し出して空にしようとしてませんか？
My recommendation.
私の勧めは何かというと。
Just pour yourself out.
もう自分自身を出しなさいっていうんですね。注ぎ出しなさい。
Make it a lot easier.
もう神様に押し出されば自分からもう投げ出した方がもう早いんですよ、それは。
Let God have His way.
神様の方法で神様にしていただきます。
Really, His ways are so much higher than our ways.
神様のやり方は私たちのやり方とずっといいんです。
His thoughts than our thoughts.
神様の考えは私たちの考えを
超えてらっしゃいます。The heavens are high above the earth.
本当に天と地があるように。
So higher His thoughts.
神様の思いは本当に私たちを超えて高いものである。
His ways above our ways.
神様の道は私たちの道をもうずっと大きいんですね。
Can anyone say amen?
アーメンですか？
Amen. So he needs empty vessels.
空の器が必要。
But these empty vessels have torches in them.
でも空の器の中に松明が必要なんですよ。
They're torch bearers.
松明を担う人たちが必要なんです。
That's who we are.
それが私たちですよ。
We're torch bearers.
私たちは松明を掲げる人です。
We carry our torches.
私たちは神様から与えたこの松明を持って
We shine the light in the
darkness. そして私たちはこの闇の中にこの光を輝くものなんて。
I have so much fun doing this.
本当にこれをやって私は本当にいつも感謝と喜びに満たされます。
The work that God's called us to do in China.
私たちが神様によってしなさいと言われた働きは
has been to go into areas that have been under darkness for
もう何千年も間暗闇の中にあったそういう地域に私たちは送り出されました。ただこの場に神様が与えた松明、炎を持っているだけなんですね。
This isn't boasting.
別に自慢話を言ってるわけじゃないですよ。
God has done amazing things.
神様が素晴らしいことをしてくださったということです。
That whole peoples that have been in darkness.For hundreds, thousands of years.
もう何百何千人の中に暗闇の中にいた人たちがですね、
have begun to see a great light.
神様の偉大な光を見るようになっていったんです。
Sometimes that torch is a torch where we enlighten them with some truth or understanding about their own people.
その松明はですね、自分自身が何者であるかということを分かるような、そういう光でもあるかもしれませんけれども。
We highlight some areas of their culture that are a part of darkness.
その光によって、彼らがどんな闇の中にいるかということを示すような、そういうような光であるときもありますし。
And we turn it around into light.
またそれをですね、本当にもう光、闇から光にするようなこともあります。
That's really one of the reasons why God has used this little book so much.
で、そのことを通して神様はいろんなことをこの本を用いて使ってくださいました。
Because there are so many areas where the enemy has stolen.
なぜならば、敵が私たちのその彼らの生活の中いろんなものを盗み出しているんですね。
And deceived the Chinese.
中国の人たちを騙してしまいました。
So that the very characters that are in front of them,
もう自分の何者かだっていう中国人のその性格なんかもそうです
けど、that they read every single day,
毎日読むものが、
that tell the stories of the gospel,
その漢字を通して本当は福音が述べ伝えられているんです。
They can't see it.
でもそれが見えないんです。
Do you know something the Chinese people do every single year at New Year?
新年で中国人の人毎年することは何か知ってますか？
Not just fireworks.
花火。
Yes, they have fireworks.
花火だけではなくて、
every single year,
毎年、
every home in China,
全ての家で、
puts red paper,
赤い紙を、
over its doorpost and on the side doorpost.
戸口にこう、門に戸口にこうやるんですね。
every single year, they do this.
毎年するんです。赤でこう塗るんですね。
And they don't have a clue why.
なんでそれするか知らないんですよ。
They don't realize they got this custom.
なんでこんな習慣がするんだって。
From Israel.
でもイスラエルからも来たんですよ。
From the story of the Passover.
これ女王祭のパスオーバーの追い越しの祭りから来てるんですよね。
And that every year while the Jewish people are putting the blood from the lamb on their doorposts, so that the angel of death will pass by.
ユダヤの民がですね、前に血を流して、そして死の霊がそこを通り過ぎるのを待つ、そのことがあるんですけども。
The Chinese are using their blood red on their paper.
その血を示す赤の紙を貼るんですけども。
With sayings about coming in with peace and going out with peace.
ね、平安で思ってきて平安を持っていくなんてそういうことが書いてあるんです。
And all of these things about the blessings.
そして全ての祝福なんてそこに書いてあるわけです。
And they have no idea.
でもなんでそんなことをするか彼らは分かんないんですよ。
That they're doing exactly what was shown in the Bible.
聖書にあるようなことが今もしてるんです。それを信仰してにあるようなことを毎年の正月でしてるんですね。
We shine the light.
でそこに本当に神様の光が輝くんです。
They have no idea why.
でなんでそんなことをして彼らは分からないんですけれども。
But we know why.
でも私たちは分かってますね。
We take a torch.
なぜなら私たちは松明を持って進んでいくときに。
When Chinese hear this.
で中国の人は私たちのこの話を聞くときに、
They're like, really?
本当？それ本当なの？って言うんですけども、
We never knew why.
そんなこと知らなかったって言うんです。
Well, that's amazing.
なんで知らなかったのってこっちは驚くぐらいですけども。
And the reality of it is that God has left these kind of keys in among all the different people groups and tribes.
で中国のいろんな部族の人たちにそのような何か不思議なこう鍵というか。なるようなことを文化の中に神様を残してられるんですね。
And I know they're there for the Japanese too.
でもそのようなものが私は日本の中にもあるんじゃないかと思っています。
But we need to shine our torch.
でもその時に私たちは自分たちのこの松明をしっかりと持って輝かせる必要があります。
On their ignorance.
そしてそれに燃やすことが必要ですね。
Amen.
アーメンですか。
We need to be torch bearers.
私たちが松明を持つものである必要があります。
We can't sit around and just warm ourselves with
fire. ただですね、本当に火を囲んで、ああ、あったかいなんて言ってる場合ではないんですね。
And the last thing we need,
最後に私たち必要なのは、
is we need a trumpet.
トランペットですね。
There has to be
ラッパです。
A proclamation.
宣言するラッパですね。
Every time we see a move of God,
神様が働けるときはいつも、
There is somebody who makes a declaration and proclamation.
その時に神様の働きを宣言して皆さんに告げ知らせる働きをする人がいます。
There has to be an announcement.
実際こうだってみんなに広報の働きをする人が必要なんですね。
We shine light on people.
私たちは光を人々に輝かせますけれども、
which allows them to see.
でもそしてそれを見て人々ははっきりと見ることができます。
But then there
has to be.
There has to be. An announcement, a proclamation too.
そう見るだけではなくて耳を通してその神様の宣告を聞く必要があるわけです。
It says in First Peter,
第一ペトロにこのようにあります。
It says this in chapter 2.
2章ですけれども。
It says, but you are a chosen generation.
あなたは選ばれた民。
Again, you notice that God is always speaking about our identity, right?
神様はいつも私たちは何者であるかということ
を語ってくださいました。Always reminding us who we are.
私たちは何者、誰かということを神様はいつもいつも私たちに示してくださいました。
What we do always flows from who we are.
私たちがするか、何をするかというのは自分自身が何者であるかということに起因しているんですね。
And this has been such a strong motivation to me in being a parent, right?
ですからそのことを私たちは自分が親となったときよくわかります。
That I'm always reminding my kids who you are.
子供たちに自分が何者であるかといつも私は教えていますけれども、
You are a chosen generation,
あなたは選ばれた民、
a royal priesthood,
そして聖なる、祭司であると、
a holy nation,
そして聖なる国民であると。
Do you think all of them were holy?
どうでしょう、皆さん、すべての民は聖だと思いますか？
I don't think so.
そうだと思いませんよ。でも、
Do you think all of them were of royal families?
本当に王なる貴族の出かというと、そうですか？そうではありません。
I don't think so.
違いますね。
And yet God says,
神様はそうだって言うんです。
You are royalty.
あなたは王なるものだって言うんです。
You are holy.
あなたは聖なるものだって言うんです。
Amen?
アメンですか。
You're His own special people.
皆さん、あなた方一人一人は神様の特別な民だって言うんです。
Sometimes language, no matter what, whether it's Japanese, English, French, Italian, or whatever it is,
時々ですね、まあ、それどんな言語で英語、フランスと言われますけど、言語において、
just cannot communicate truth.
その言葉を通して、こう本当に真理を、伝えることが難しいことができます。あります。
That's why truth had to become a person and live among us.
ですから、それが故にその真理は私たちの中に下って共に生きる必要があったわけです。
Because truth will never ever be
真理はですね、ただ一つの本能を語るとしてないんです。
Or in any words, it's not enough.
それだけで十分に真理は示されないんですね。文章だけでは。
That's why Jesus had to come and live among us.
そのこともあって、イエス様は私たちの中に下って共に生きる必要があったわけです。
Full of grace and truth.
そしてそこには本当に神様の恵みと真理がありますね。
Now I feel, let me use this as an explanation.
これを少し私説明で付け加えて言いたいんですけれども。
In the English language, we say,
英語では私たちは
He or she is my favorite.
彼女は彼らは私が大好きですというふうに言ったりしますね。
If I were to ask you, Kyle, what's your favorite flavor of ice cream?
あなた大好きですか？ああ、そうだったね。あなたはアイスクリーム好きですかって言ってくれたら、
What would you say? Vanilla.
あ、どれが好きですかとバニラって言いますね。
Okay. How about you, Carol? What's your favorite flavor of ice cream?
好きな
チョコレートチップミントって言いますね。
Okay.Now, this is one of our problems with language.
で、それが私たちの言語の問題でもあります。
Because when we talk about the favor of God,
神様のその好みっていうことを言ったときに、
we think that when God says he has a favorite,
神様が何か誰かをひいきに見てるかというふうに私たちは見てしまいますけども、
it means that he can only make one choice.
そうすると、そしたら一つのチョイスしかないんですね。これが好き、あれが好きって感じ。
Right?
でもそのように思ってしまいます
けど、I just asked you, who's your, what's your favorite?
何が一番好きで、好みなんですか？バニラ。
What's your favorite?
ね、チョコレートミント。
Chocolate chip.
チョコレートチップミントにやりますから、好みは何ですかというと、
you didn't say, my favorite is chocolate chip, vanilla, strawberry,
banana, いっぱいこれこれこれっていっぱい言いません。
ね、Because we would have thought you were crazy.
ね、そう言い始めたら、なんでそんないっぱい好きなのって言っておかしいと思うでしょう。でも、
Because it's obvious that you can only have one favorite.
ね、本当に好みって言われたら限られてるんです。
If you ever ask me which one of my kids are my favorite,
もしですね、誰か皆さん私の親の子供誰が一番私の好みです
か？ I would say that Anna, Elizabeth, Nathan,
Tabitha,
Jeremy, Daniel, and Charlotte. They're all my favorite.
もう全部親に名前言ってみんな私の好みですと私は言いますよ。
Now you understand the way God thinks, right?
ね、ですから神様の好みというのはちょっと私たち人間とはちょっと違うということを覚えています
。It means we can all be His favorite at the same
time. なぜなら私たちみんな神様の好みである同時であるんです。みんな神様の好みであるっていうこと
です。Does anybody want to say thank you, Jesus?
神様、イエス様、感謝って言えませんか？
We can all be His favorite.
みんな一人一人神様の好みなんですよ。
Oh, we're all his favorite people.
みんな神様に好かれた人で私たちは言うことができるんですね。
That you may proclaim
あなたが宣告するでしょう。
The praises of him
彼の、賛美を
who calls you out of darkness
闇から引き出したその人を
into his marvelous light.
そして素晴らしい光の中で導き出した。
Amen. We must proclaim
私たちは本当に述べ伝える必要があります。
What he has done for us.
神様は私にしてくださったことを。
We must proclaim. He delivered me out of darkness.
私を闇から解放してくださったって人々に言い伝えることはできるんです。
And he transferred me into the kingdom of his son.
私を神の国に連れてってくださったっていうことはできるんです。
That dark world I used to live in,
かつて私は闇の中に住んでいたけれども、
we were always comparing ourselves with others.
いつも周りの人とこっちだっちっていろいろ人と比べてました。でも、
I always would sit there and I would think, I can speak better than that person.
あの人より私話上手とかね、そんなこと思ったかもしれません。
We would look at that magazine,
マガジンを見てですね、雑誌を見て、
and we would say, Maybe I could be in that magazine.
でも俺だってあの感じで入れるよな。俺の方がいいんじゃないかって。見て俺のかっこいいだろうなんて思ったりするかもしれないですね。
We were born in a dark world.
私たちはこの闇の世界の中に生まれ育っているわけですから。
Where we were slaves to a type of thinking.
このような考え方の奴隷となって私たちは育ってしまい
ました。Where you're always struggling with other people.
他の人と何かいがみ合ったり、
always comparing yourself with other people.
比較しながら、そうやって私は生きてきてしまいました。
And always having to deal with inferiority.
そして劣等感とかそういうものをいつも持って、
or in some cases control.
逆に誰かを支配するとか、で他の人たちを使おうとかそういう
ような world we live in.
そういう社会に私は生まれました。
That's the darkness of this generation.
私たちこの世代の闇の社会のあり方でもあるんです。
We don't live in that world anymore.
でもいいですか、私たちはもうその社会に住んでない、その世に住んでないということを覚えましょう。
We were delivered from the kingdom of
darkness. 私たちは神様によってその闇の世界から救われ
て、and we were conveyed into the kingdom of his of love.
神様の愛の新しい国に私たちは移し出されていたんです。
We're free.
私たちは解放されて自由なんです。
To actually say, hey, you're better than I am.
本当に私たち自由だかって嬉しいんですね。
Hey, you're cuter than me.
で言えることに、いやあなたかっこいい、あなたかわいいよ、あなた私はいいよって私たちも言うことができるようになったんです。
And to promote other people.
他の人を励まし促進するそういうことができるようになったんです。
It doesn't have to be about me.
もうね、俺が自分だ、そんなこと必要ないんですもん。
It's glorious, isn't it?
ねえ、それから解放されたことは感謝じゃありませんか？
We've been set free.
私たちはそれようないろんなところからもう解放されて自由になってるんです。
At some point,
一つのある時、
we have to put the trumpet to our mouth.
私たちはそのラッパをトランペットを自分の口に持ってきて、
we have to let people know.
そして人々にそれを伝える必要があるんです。
This is what he's done for us.
神様はこうしてくれた素晴らしいってことを伝える必要があるんです。
Not enough for us to shine a light.
私たちはただ光を輝かすだけではなくて、
we have to shine a light.
しっかり光は必要ですよ。
We have to be a torch bearer.
私たちは本当に松明を持つ必要であるべきですよ。でも、
but they went with three things in the battle.
でも彼らは3つものを持ってたというんですよ。
Empty vessel.
空の器と、
a torch,
そして松明と、
and a trumpet.
トランペットでラッパを持ってたわけですから、
How are we gonna win the battle?
どうですか、どうやって戦いに勝ちますか、
Same way.
同じように私たちはそれを
How are we gonna force back
どのようにして私たちは敵を追い返すことができますか、
the same way.
同じように私たちはできるんです。
How are we gonna defeat the darkness?
どうやって私たちは闇に打ち勝つことができますか、
the same way.
同じようにできるんです。
Amen.
アーメンですか、
Anybody have any thoughts or any comments?
何かコメントある人がいますか？どうでしょう？
Hallelujah. Thank you, Jesus.
ある人は本当に角笛を持てって言うんでね、本当は角笛を持つ必要があるって言ったりしますけど、角笛必要ですか？
I'm not against blowing physical trumpets or shofars.
角笛とかトランペットを吹くことに別に反対じゃないですけど、
But I think there's too much emphasis that's put on symbolism.
でもあまりにもそういうシンボルに何かウエイトを吹くことは起きすぎてるんじゃないかと思うんですね。
Because the point of the symbol is to call us to a type of action.
そのシンボルの大切なところは私たちがそれを通して行動することですから。
symbols have their point and their purpose.
シンボルは何のためにあるかっていうその目的がはっきりしてるんですよね。
When the children of Israel
イスラエルの民がですね
were in the wilderness
で荒野アラノにいたときに
and they were being bitten by snakes
あの蛇に噛まれたところ覚えてますか？
Moses
モーセは
made a stick and put a serpent on it.
杖にですね、こう蛇をかたどったものをあげたというふうに書いてます。
Anybody looks upon the,
その蛇のその杖を見たら、すべて見るすべて、
that they will be healed.
彼らは癒されるということがありましたね。
And God stopped.
そして神様は、その人々のあった疫病の呪いを終えたというふうに書いてます。
Many years later,
で何年も経ってから、
God spoke.
神様は話されましたね。
Said that they needed to destroy
もう一度
the bronze serpent.
その青銅の蛇のそれを壊しなさいって言うんです。
The people were idolizing the bronze serpent.
人々がその青銅の蛇をですね、偶像化してしまったからなんですね。
So the symbol had it.
ですからシンボルはある目的あるとき目的を持っていますけれども、
But in our human weakness,
私たちの人間的弱さは。
We will tend to put more emphasis on a symbol.
そうシンボルにあるべき目的以上のものをの意味を置いてしまう私たちの人間的傾向があります。
So the point is not
ですから私たちが
blowing the trumpet.
必要なのはあの中心は
the point is to make a declaration.
神様の働きを宣告述べ伝えることが重要なことだと私は思います。
The trump blowing of the trumpet
実際に
can serve as a reminder.
物理的なものを吹くっていうのはある意味私たちを思い出すということ
です。Or a symbol of something that God wants us to do.
神様私たちしてほしいするしてくださるシンボルとして私は認めることはありますけれども。
But let's not make it into something bronze.
それをまずあの青銅の蛇のように私たちが偶像化するようなことから避けたいとは思っています。
I think I'm safe to say this in this room.
この場でこれを言っても多分安心だと思って言うんですけど、
Sometimes a prayer meeting is an excuse.
ある時ですね、祈り会っていうのが言い逃れみたいなものになる時あるんですよ。
Something is holy and as good as a prayer meeting.
何か祈祷会は聖なるものだっていうような感じで。
Can be an excuse.
でもそれはですね、ちょっと言い逃れ的なことがあって。
Because
なぜならば、
although we need to pray,
私たち祈ることは必要ですよ。
We need to get out.
私たちはでもそうですね、外に出ていくことは必要です。
And sometimes people feel more safe together praying.
一生懸命集まって中に囲まって祈ってる時が安心してしまいますから。
So they're in there praying about something.
いつも何かのために祈って集まってることが私たちはありませんか。
And God isn't there.
でもそこには神様はいないかもしれない。
God is out there.
神様は外で働いているかもしれないんです。
Saying you need to be out among the people.
そんな身をんなそこに固まらないで
外に。Not in here praying.
ここで祈っていて何かしてくださいしてください祈って本当は外に出て働くことが神様の望んだかもしれないんですよ。ごめんなさい。これによって何か傷ついたりしたらごめんなさいね。そういう意味じゃありませんからね。
But I have strong convictions about
でも私は本当にこれについて確信を持ってます。
I think as a church,
教会は
we've become
私は
much too weak.
もう弱すぎたんですね。
Much too defensive.
そしていつも守りの体制になっている。
And we make excuses for ourselves.
そしていつも何か言い訳を作ってるんです。
And, but there comes a time where God doesn't put up with that anymore.
でもある時ですよ。神様もいい加減にしろって私たちに言う時あるんですよ。
And he requires something more of us.
そして私たちにもっと今まで以上に何かをしなさいっていう神様はおっしゃるんです。
Any other questions or comments? Let me just share a little bit about my own personal story. When I was, I got saved when I was 16.
私16歳の時に信仰を持ちました。
So I did not come from a so-called Christian home.
ですから私は別にクリスチャンホームで生まれ育ったわけじゃない。
I did come from a religious home.
でもまあ宗教的なって言えばそうですけども。
And I think most people here would understand the difference.
多分皆さんここにいる人たちはその宗教的かクリスチャンかって理解できると思うんですけど。
Because my family had been involved in church life for a long time.
私の家族はもう長い間まあ教会生活的なに行くことはあったんですけども。
But while my parents were young,
私の両親が若い時に
America was going through a lot of It was a lot of spiritual warfare.
アメリカはいろんな意味でこう霊的な戦いを通っている時でした。
So they were raised in a Methodist church.
で彼らはですね、メソジストの教会で生まれ育ったんですけど、
when they were young, it was quite on fire.
でその彼らは若い時にその教会は燃えていていたんですけど、
but as they grew and as they formed a family,
で彼らが結婚して家族を作っていく間に家庭の中で、
and moved to the city,
で都会に移ってたんですけど、
the Methodist churches in the cities,
都市のメソジスト教会っていうのが、
had become very religious.
とても宗教的になってしまってたんですね。
and they were not really preaching the gospel.
もはやそこでは福音が述べ伝えるというような状況ではなかったんですね。
So it was more like doing good works.
どっちかというと良い行いをするかとか。
You don't want to offend anybody.
で誰かに悪く思われないとか。
So they would just water down the Bible.
何か聖書のことをこう薄めてるようなそういうようなことになっている
。So that they could be inclusive.
ですから誰でも受け止められるようなこんな包括的なそういう、クラブというか集まりになっていたんですね。
In that environment,
そのような環境の中で、
my parents who were active in the church,
教会で彼らは活発に働いていたんですけども、若い時は、
were now in a church where they didn't know how they fit.
でもその教会に行って自分がどこにいるかその私の両親はもう分かんなくなってしまいました。
So we were raised going to church every Sunday.
ですから日曜日には教会には行ってましたけど私たちは。
But there was no life in it.
別にそれは何か本当に生きた信仰とかそういうものとは全くかけ離れていました。
Just form.
ただ行くっていう形だったんですね。伝統みたいな。
But thank God,
神様は素晴らしいことは、
that He knew what was in my heart.
神様は私の心をご存知で、
because I was the last of four boys.
私は4人兄弟の末っ子なんですね。
But by the time I was 15 years old,
15歳になった時に、
I'd been pretty popular.
私は結構人気者で、
but I also, began to experiment.
で、いろんなことを実験し始めて、試してここまでとかいろいろ思ってました。
And without going into great detail,
あまり細かいことを言うことはできませんけども、
I sinned a fair amount.
いっぱいいろんな罪を犯しました。
And I also,experimented with drugs.
そしてまた麻薬みたいなのもちょっとやってみたりしました。
And some of my friends wound up in jail.
そして何人かの私の友達は結局刑務所に行くようなことになりました。
I began reading the Bible quietly.
その時に自分で静かに聖書を読み始めたんですね。
And I didn't tell anybody.
そのことは誰にも言いませんでした。
But I was searching.
でも何か探してたんですね。求めてたんです。
I was kind of like Gideon a little bit.
でも、ギデオンみたいな感じ。
Because I was hiding.
隠れて誰も知らないところで。
And as I was threshing out my grain,
そして、収穫のこの実の位置をしているときに、
I was asking the question.
いろんな神様にいろんな質問をしてたんですよ。
Where is the God who delivered?
神様、解放の神って何ですか?
Where's the God who performed miracles?
一体奇跡を行なす神って何ですか? いるんですか?
And I was quite sincere. I really wanted to know.
本当にもう真剣にですね、それを知りたかった祈ってて思ってました。
And so God sent me over a one-month period of time.
で、1ヶ月を通してですね、神様は私をですね、
numerous Christians.
いろんなところに私にいろんなクリスチャンを送ってくださったんです。
I had never heard anyone preach the gospel before.
その前にですね、
16
歳になる前は誰
old and two months.
それまで誰も福音なんて聞いたことなかったんです。その時にもういっぱいいろんな福音の話を
聞きました。In a five-week period of time,
それから5週間のうちに、
I heard it numerous times.
またもういっぱい聞いたんですね。
So I realized that God was chasing me.
そうすると、あ、神様は私のことを追っかけてるんじゃないかと思うようになりました。
And that he probably would outrun me.
そして神様にこう引かれちゃうようなそういう気でしたね、追っかけられて。
So I surrendered.
もうその時にもう最後はもう委ねるしかなかったんです。
But I did not have a good, healthy church.
でも私の行った教会はあまり健康な健全な教会ではなくて、
in the capital city of Vermont where I live.
私はバモント州の首都の町に住んでいます。
Three years ago.
3年前。
Is the first time that a spirit-filled church.
もう
had ever permanently been established.
もうそこで3年前ですよ。たった3年前に初めてその首都の町で一つだけ霊的に燃えてる教会が立ち上がったんですね。
You want to go to an unreached place on the planet?
どうですか?本当に信者がいないところに行きたいって言ったらどうでしょうか?
Go to the land in the shadow of Bernie Sanders.
で、バーニー・サンダースが行ったところに行けばいいんですよ。そこは本当に教会やクリスチャン少ないところです。
It's the least churched state in America.
アメリカの中で本当に教会に行く人は一番少ない州なんです。
So anyway, God in His mercy,
神様は私を憐れんでくださって、
brought a group of missionaries from the Southern Baptists in Tennessee.
テネシー州のサザンバプテストからの、あの、ミッションチームがバモントに来てくれて。
And they preached the gospel.
で、彼らは、福音を語って。
And I hung around with them.
で、私は彼らと一緒につるんでいろいろところに行って。
And I got saved.
その時に私は信仰を持って救われたんですね。
But after they left,
で、彼らがその信仰、ミッションチームから帰ってしまうと、
I went to the little church where I got saved.
私がその信仰を持った救われた教会に行って、小さな教会に行きました
けど。The pastor was blind.
で、ところが、その牧師先生は目が見えなくて、
He played the violin very nice.
そしてでもバイオリンが上手に弾けて、
But, he wasn't really a pastor type.
でもどっちかというと、牧師先生って感じな人では全くありませんでした。
And every week he preached a salvation message.
で、毎週毎週同じ救いのメッセージを語られるんですけども、
the congregation,
でもみんなそこに聞く会衆の人たちは、
the only other people who were close to my age,
私と同じような年齢の人は、
were twice my age,
だいたいもう私の2倍ぐらいの年ですね。
And we're also blind.
で、みんな、また目が見えない人です、ね。
It's not that I have anything against blind people.
別に私、目の見えない人に悪く言ってるんじゃなくて、
It's just we couldn't play tennis with them.
一緒にテニスをしようともできなかった。そういう環境で私は見ました。
It was, I don't know, it was hard to fit.
ですから自分自身どこに身を置くか本当に難しかったんですね。
But I went.
でもとにかく教会に行きました。
Baptized.
そして私は洗礼を受けて、
Honestly speaking, most of my spiritual journey was something that I had to do on my own.
でもどっちかというと、まあ、自分のこの霊的な旅っていうのは自分自身一人で行かなくちゃいけないような旅だったと思います。
But in that, I learned to hear the voice of God.
でもその時に私は神様の声を聞く訓練、学びをすることができました。
And I learned to love the Bible.
そして聖書を愛して読むことを私はし始めました。
And I'm a mountain man by habit.
私はまあ習慣的にも山登りは大好きです。
I love to go to the mountains.
でも山好きなんですよね。
And so I would go to the mountains and worship.
で、一人で自分で山に登って神様を礼拝するんです。
I basically lived in that setting until I went to college.
ですから私は大学に行くまでそういうような
not having a real church life.
で、教会なんていうものに行ったことのないような教会生活じゃないような形で大学に行きました。
And it was the second year in college.
で、大学生の2年生の時に。
That we met.
私はバーバラさんに会いました。
And we only had a small Christian fellowship group on campus.
で、キャンパスには本当にクリスチャンは少なくて、本当に小さな一握りのクリスチャンがいて。
And my roommate was supposed to be the leader of the Christian fellowship for that year.
私のルームメイトですね、その時そのクリスチャンのグループのリーダーであったはずなんですけど。
Yeah.
だったんですけど。
I never met him.
And so.He was a pre-med student, and after a month, he capitulated.
で、彼はですね、あの、医学に進む道があったんで、1ヶ月の後でもそんなことは、あの、教会の、クリスチャングループとかもできなくなりました。
So he looked at me and said, you do it.
ダメだった、もうケイブン、俺忙しいからお前やれっていうような感じになったんですね。
I said, okay.
私、はいよって言って。
So I took over the leadership of the Christian fellowship.
クリスチャングループの、まあ、集まりの私はリーダーにその時になりました。
And in that year,
その年、
We saw a lot of miracles.
本当に神様のによっていろんな奇跡を見ました。
But I realized during that year that I had a call of God on my life.
でもその時に本当に神様は私を召してくださるということの確信を持ちました。
And studying psychology at Hamilton College was probably not going to get me there.
その時にハミルトン大学で本当に心理学を学んでもそれは意味がないということを私は分かって。
So I went back home to work.
そして家に帰って仕事をし始めました。
I found a better church an hour away.
1時間離れたところで前よりも良い教会を見つけて。
And things began to get more healthy for me.
そしてだんだん私の周りの環境は、まあ、健康的になっていったわけですけども。
But our church was a new church.
それは教会は新しい教会で。
And they never had a missionary.
宣教師なんていませんでしたし。
And 80 to 90% of the people had come out of the Catholic Church during the Catholic Charismatic.
その時はですね、ちょうどあのカトリックの教会のカリスマ刷新運動がある時だったので、その 80% の教会にはカトリック出身の人でした。
And so somebody gave me a book one day.
ある人私に一つの本をくれまして、それが、
And it was called Tortured for Christ.
それはキリストのために私が拷問されたっていうような本で、
どんなこと
ありますか？
Tortured
for Christ?
Well, it rocked my world.
その時にですね、私はもう人生変わったんですね。
Because this book
その本は
talked about a man who was a pastor in Romania.
ルーマニアの牧師先生の話なんですけども、
who suffered intense persecution
for the gospel. 本当にすごい迫害にあって
Yeah, Richard Rembrandt. He you know, had scars all over his body, burning. Everything that you can, every kind of horrible torture you can imagine.
もうひどい拷問を考えたらもう彼の体にはその跡があるようなそういう人です。
And I could never be the same after reading
this. でもそれを読んでからですね、私の人生観は全く変わったんですね。
And so I began to read more about the persecuted churches around the world.
でその時に私はその迫害されている教会のことについて書かれた本を読み始めました。
Sometimes I would write a letter to a pastor who was in prison, and then the letter would be smuggled into somewhere in Russia.
で私はですね、その、刑務所に入っている牧師さん宛てに手紙を書いたりすると、その手紙はですね、密輸されてロシアに行ったりしたりするんです。
I'd make a little bit of money.
で、お金を少し
払って。I would give an offering to help buy Bibles that would be smuggled into some of these countries.
そういう国に聖書が密輸されるようなために献金したりとかもしました。
I got a newsletter where it would give reports of people who were being persecuted.
で、ニュースレターもですね、どの国で誰が迫害されてるかそういうことが分かるようなニュースレターで祈るようなこともありました。
And I would pray.
祈るんですね。
And while I was praying,
祈るって時に、
one day,
ある日、
out of the blue,
もう全然予想外ですけど、
God said,
神様は私に、
my son,
息子よ、
I'm sending you to China.
私はあなたを中国に派遣するって言われたんです。
And everything changed.
それからもうすべて変わったんですね。
My whole world just
私の世界が変わりました。
In that instant,
もうその瞬間から前とは全く違ったんです。
Whatever happened to me up to that day,
その日まで起こったことと、
was now flipped over on it.
それが完全に反転して、
And everything from that time,
その時からすべてが、
was to live my life for one purpose.
もうたった一つの目的のために生きる人生に変えられました。
To serve God among the Chinese.
中国人の人たちのために神様のために働くということです。
Now, I was lived in a very sheltered environment.
私は本当にこう隠されたというか守られたような環境で育ったわけですから。
My family has been, in fact, my parents live on a mountain.
私の家族はですね、山の中に住んでます。
And you look across the valley to a mountain about 5 or 6 miles away.
5、6マイル先の、山を見ると。
And on the top of that mountain,
その山の上には、
is where my family settled in 1760.
で、その家族が、1760年に自分の祖先がいた山ですが、その山の中にずっと祖先が住んでいる。何百年も住んでる。
So we've been there forever.
で、そこにもう何百年も山の中住んでるんですね。
We're still there forever.
で、今でも住んでるんですけども。
When my grandmother died,
私のおばあさんが亡くなった時には、
at the little Methodist church,
小さなメソジストの教会が、
There were 166 living descendants who came to her funeral.
170人かのその同じ家系の人たちが集まったっていうぐらい。
I think 162 of them still lived in Vermont.
今でも162名はバボさんに住んでるんじゃないかと思うぐらい、そういうような山の、ところに生まれ育ったんですね。
So when God spoke to me to go to China,
で神様は私に中国に来なさいと言われたときに、
that was a bit radical.
ちょっとですね、私は中で言うとこの人ちょっと急進的ラジカルだと思うんですね。
I'd probably eaten Chinese food twice in my life.
もうそれまでですね、中国チャイニーズフードなんかほとんど食べたことなかったのに。
When I left for China 2 years later,
それから2年後に私は中国に行って、
studying in Bible school,
そして聖書進学校で学び、
it was the first time that I'd ever been on a train.
初めて電車に乗ったんですよ。つまり電車に乗ったことなかったんですよね。
And when I got on the airplane,
それから飛行機に乗りました。
The first time I'd ever been on an airplane.
生まれて初めて飛行機に乗ったんですよ。
And I came to China.
そして中国に行きました。
Stopped in Japan on the way.
ね、そうね。途中日本に寄って私たちに会いましたその時。あ、会ってないか。その後か。会ってないか。
So this is the way I got into China.
で、このようにして私は中国に送られたんですね。
I knew nothing.
何も知らなかったですよ。
I knew nobody.
誰も知らなかったですよ。
From that organization that I had.Got Bibles from.
私が聖書をもらったその団体は、
I wrote or I sent Bibles into some of the countries. I wrote and they sent me. I think it was 24 New Testaments that I carried in, smuggled into China when I went in.
聖書を密輸する団体なんですけど、私も実際24冊の聖書を持って中国にそれを持って行きました。
I was scared.
本当怖かったですよ。
I was so scared.
もう怖くて怖くて。
We landed in Beijing.
北京に行ったんですけど。
And I got off the airplane.
で、空港から出て。
And there was like, it was a ghost town.
まるでですね、死んだような街なんですね。
I'm thinking, I just landed in the capital city of the most populous nation in the world.
本当にね、大きな国の首都に着いたとは思えないんですね。
Why are there no airplanes coming and going?
なんで飛行機は行ったり来たりしてないんだろうか。
We got off the plane.
飛行機から出てみると、
We walked along the tarmac to the customs.
で、ターミナルから税関を通るときに、
And every 50 feet, there was a man on either side with AK-57.
3メートルごとにですね、ライフルを持って立ってるんですよ。
This is our welcome.
これが歓迎なのかと思う。
And here I'm carrying my Bible.
聖書を持ってるんですよ。もう冷や汗かきながら聖書を密輸してるわけですけど。
So I thought, well, it was a nice life.
いい生活だと思ったんですけど。
Well, I made it through customs.
でも税関をうまく通って。
And I began serving in China.
で、そしてそれからもう中国で使えるようになりました。
Now, this is such an early time in China that hardly anybody knew anything.
その時はですね、もう中国のことを誰も知らないような、そういうような時でした。
When I first arrived in China,
私が初めて中国に行った時は、
the average income of people,
平均的な中国人の年収というのは、
was $100 a year.
1年間に1万円ぐらいだったんですよ。
$8 a month.
どうですか？
で、did it matter whether you were a professor?
それが大学の教授と関係なく、
or the person who swept the ground.
実際に掃除をする人と関係なく給料は低かった。そういう時代です。
Because in Chinese communism,
その時の共産圏の政治家にありましたから、
everybody was rewarded the same.
みんな同じような賃金価だったんです。
There was two colors of clothes.
そして服の色も2色しかありません。
Every person.
みんなですね。
Had either navy blue.
濃紺か。
Or khaki green.
カーキグリーンの服しか着てないんです。
Only two colors.
2つの色しかない。
There was nobody dared to wear.
他の色を誰も着たくない、着ようとしないぐらいのみんな同じ色の服を着てるわけです。
The first time that I came in contact with the house churches in China.
初めて教会中国の地下のハウスチャーチの人たちだった時は、
was one year after I'd been in China.
中国に行ってから1年後のことです。
And I moved out to Hong Kong.
香港に行って、
and I organized a group of students who were living in China.
中国に住んでる中国人の学生たちを
from many African nations.
I'm confused.
Yeah, they what happened was the Chinese government welcomed African students to come and study Chinese.
Okay, アフリカ人の生徒が中国を習いに中国に行って、
so.I met them at the Beijing Language Institute.
そこで、北京の、その、外国語大学で、学んで彼らに会って、
and I invited 17 of them to come out to Hong Kong.
その17人を香港に連れてきたんですね。アフリカからの人たち。
They were from 7 different nations.
7つの国の違うところから来た人たちですけども。
And we just slept on the floor together in my room.
一緒にですね、自分の部屋で、同じところで床に寝転んで、寝転んしました。
And during the day,We would go out into the streets.
で、日中になると私たちは街に出てって、
and we would do skits.
いろんなスキット、劇をしたり、
very Y-Wamish.
で、ワイムの昔やってたようなね、劇をしたんですね。
We would sing songs.
ギターを歌って、歌を歌って、
and of course these were black Africans.
ですか。でもこの人たちは黒人のアフリカの人たちですから。
And boy, could they sing.
で、彼ら歌えることは何ですか。
You know, so they would sing a song in English.
歌うとき、英語歌うときに。みんなこうやって動きながらやってそうやってもう歌いながらや
る。こう
して群衆が集まって、
and we even try, I taught them a couple songs in Cantonese.
一生懸命関東語でも英語歌を教えたりして歌って、
and then we preach the gospel.
そしてそこで福音を語って、
we pray for the sick.
そして病んでる人のために祈ったりするんですよ。
We spent the summer doing this.
で夏中それをしたんですよ。
And at the end of the summer,
で夏の終わりになると、
I said, okay, everybody's going back to China.
みんな中国に戻るよね。本土に。
And there were nine of them that were left that I went together with, and we brought 17 bags full of Bibles to Beijing.
その時私たちはもう十袋にある聖書をいっぱい詰めて、そして北京に持って行ったんですね。
But as we were preparing to go,
その時にですね、
like a week before,
実際に入る前の準備の1週間前のことですけども、
I met this girl,
一人の女性に会いました。
Who was a teacher. I found out she was a teacher in Hong Kong.
香港で先生をしている女性なんですけども。
And it was during the summer break.
夏休みの時間ですね。
So I challenged her.
その人に彼女に私はチャレンジをしました。
I said, we really need a Chinese person to go with
you. この行くには三井先生にどうしても中国人が必要なんだと。
You're free.
あなたで暇でしょ?
Why don't you come along?
来ないって言うんですね。
Little did I know that she would give me seven children later.
ね、後でその人は私に7人の子供も与えてくれました。